書と福音の時間です。9月1日は防災の日。各地でもしもの時に備え防災訓練が行われました。ところで皆さんは、もしもではない必ず来る自分の死のための備えはしておられるでしょうか。聖書はその備えをするよう警告しているんです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は8月の2週間ほど信州日本アルプスの方で過ごしました。美しい自然に囲まれて一番ホッとするのは空気がうまいっていうことですね。都会にいると排気ガスや工事の粉塵で、もともと思いっきり深呼吸したいとすら思わなくなる時がありますね。ところが、そんな話をしておりましたら、ある方にこう言われました。高原さん、もしこの世界から一切の塵、埃、粉塵がなくなったら、この世界は今よりはるかに汚くなるんですよ。なんで?というふうに聞きましたら、この世界から色がなくなるからだそうです。真昼の空を仰ぐと真っ青ですね。夕方になると真っ赤に燃えた夕焼け空になって美しいです。でも、実は空気そのものには色がついていません。空気というのは無色透明ですね。それなのに、どうして青になったり、赤になったり、そういうふうに見えるかというと、空気の中の塵に太陽光線が反射して特定の色を出しているんだそうです。ですから、もし塵や埃が一切ないと、こんなにも美しいパノラマがなくなってしまうというんですね。さらに、もし一切塵、埃がなければ、雨や雪が降らなくなる可能性があるんです。というのは、雨というのは大気中の水蒸気が一つに集まって水滴になり、下に落ちるわけですね。その時、大気中の塵が核となって水滴ができるんだそうです。ということは、塵がなければ、埃がなければ、雨も雪も降らない。すると自然界に水が供給されない。世界は一面死の世界になるかもしれないって言うんですね。昔から価値のないもののことを塵アクタなんて言いますが、実は人の目につまらないゴミのような価値のないどうでもいいように見えるそんなものにもちゃんと立派な役割がある。誰も塵や埃に感謝しなくても、それがもしなくなったならば、自然は回っていかないくらいに大事な仕事を受け持っているというわけですね。ましてや、神によって作られた私たち一人一人の人間は、どんなに大きな意味と価値を与えられているのではないでしょうか。聖書の中にこう書いてあります。あなたの生まれた日に、あなたは嫌われて、野原に捨てられた。私があなたのそばを通りかかったとき、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに生きよと言い、血に染まっているあなたに繰り返して生きよと言った。たとえあなたが実の親に捨てられ、誰もあなたを顧みることがなかったとしても、どうか忘れないでください。あなたを作った方はあなたを愛し、そして生きようと命じている方なのです。私は人間というのは自分で思っているよりはるかに素晴らしく作られていると思うんです。何しろ作ってくださったのが人ではなく、何よりも素晴らしい神様なんですから。素晴らしい方が素晴らしくないものを素晴らしくない目的のためにお作りになるわけがないと思うんですね。ただ本人がそれに気がついていないだけだと思うんです。なぜなかなか気づけないんでしょう。それは自分の作り主を見失ってるからですね。私たちは一人として自分の決心で生まれてきた人はいないんですね。皆自分を超えた方の意志で作られたのではありませんか。 この方は全知全能の創造主なる神です。賢さの極みにある方です。そしてこの方に作られた以上、生きるに値しない人などいないのです。なぜなら神はどうでもよい人をお作りになるほど愚かな方ではないからです。自分を見捨てるというのは、神が与えてくださったものを見捨てることなんですね。先日私の94歳になる祖母が亡くなりました。葬儀のために遠いところから親戚が集まったんです。そしてその親戚の血筋の話を聞いていると、実に複雑で、私の頭では何回聞いても理解できませんでした。もうとにかくややこしいんですね。でも一つのことははっきり分かったんです。それは、そこにいた親戚は全員、ひいおじいさんから生まれ出たということです。このひいおじいさんは大変に苦労した人でした。もし彼が人生の苦難に負けて、やけを起こし、もう生きるの嫌だと言って自殺したらどうなったでしょう。集まった二十数人の親戚は一人残らず生まれていなかったんですね。そう思うと私はゾッとしたんです。そして命の重さを感じたんです。もし私たちが生きるのが嫌になって早まったことをし、自分の命を自ら落としてしまうのであるなら、それはこの先何千年続くかわからない世に生まれるはずだった多くの子孫たちから誕生のチャンスを奪うことになるのではないか。ユダヤのことわざの中に、一人を殺す者は万人を殺し、一人を救う者は万人を救うというのがありますね。あなたの命はあなただけのものではなく、神の計画の中にあるものなんです。ですから人は生きよと命じられているのです。そしてこの事実を真面目に受け止めるとき、今日生きているということに身の締まるような厳粛な思いがいたします。一旦死んでしまった人っていうのは何百兆何千兆のお金を積んでも生き返りませんね。ということは私たちは今お金では絶対に買えない命を与えられて生きているということですね。ということはもし私たちがただ流され漫然と生きているだけとするなら何千兆のお金を持ってしても買えない命を無駄に捨てているということになると思うんですね。さて私たちに生きよと命じる神は、この地上の人生を生きよというだけではなく、永遠の命をもって生きるように願っている方なんです。あなたの作り主の願いは、あなたがこの地上の人生を終え死んだ後、永遠の天国に行く資格を得るということですね。天国への資格って一体何でしょう？それは、神様に対して全ての罪が完全に許されているということです。なぜなら天国とは罪のない国、清い清い清い聖なる神の君臨するところであるからです。ところで、今、神に罪許されるならばというふうに簡単に言ったんですが、実は罪許されるってこれは重いことですね。私たちが人を許すということを、これ一つとってみてもすごく難しいことではないでしょうか。裏切った人を許す。自分の肉親を殺傷した者を許す。自分を中傷したり、あらぬ噂を流した者を許す。自分の財産をかすめ取っていった者を許す。自分の地位を危うくした者を許す。それはどんなに難しいことでしょうか。どんなに人間の生理に反することではないでしょうか。でも、その人間の本性に逆らうような困難な許しをなそうとしたときに、初めて許されることの重さを知ることができるのではないでしょうか。そして神に許されるとはどんなにすごいことなのかということを体験できるんではないかと思うんです。神様は人が罪の中に溺れて永遠の滅びに行かずに済むように私たちに永遠の救いを備えてくださいました。それがイエス・キリストという方です。キリストは今から2000年ほど前、十字架の上にかかって死んでくれました。 私たちが生まれてから死ぬまでの全ての罪を背負って死んでくださったのです。そして私たちの人生の重荷を全て背負ってくださった。そしてその罪に対する神の裁きをも背負って、そしてあの十字架に留まってくださったのです。どうかあなたのために死んで墓に葬られ、三日目によみがえった方を信じ受け入れてください。
ここで今日のゴスペルです。西村明子さんで、罪とがを許され。
主に全く従い、安きえし我が身に、雨露の歌声、響きくる心地す。
お便りをお待ちしています。お便りくださった方には高原豪一郎さんのメッセージカセットをプレゼントします。それでは宛先を申し上げます。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなたの生まれは、あなたが生まれた日に、へその緒を切るものもなく、水で洗って清めるものもなく、塩でこするものもなく、布で包んでくれるものもいなかった。誰もあなたを惜しまず、これらのことの一つでもあなたにしてやって、あなたに憐れみをかけようともしなかった。あなたの生まれた日に、あなたは嫌われて野原に捨てられた。私があなたのそばを通りかかったとき、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに、生きよと言い、血に染まっているあなたに、繰り返して、生きよと言った。エゼキエル書16章、4節から6節まで。それでは、また来週。提供は福音プロダクションズでした。